声の議会だより、平成22年11月1日発行、ナンバー162、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー162では、平成22年9月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容と建設構成常任委員会、総務文教常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局、電話 366-0011 内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だよりナンバー162、一般質問、質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、フロンティアネット代表、田中明義、まちづくりについて。問い、平成21年度決算は、基金を取り崩さずに6年連続して黒字となったが、財政運営フレームによると、税収の伸び悩みや高水準の交際費などで毎年収支不足が発生すると予測している。今後の財政見通しは。また市長就任以来、市民と共同安全安心子育てに優しい街づくりに取り組んでこられたが、その進捗状況とあと半年余りとなった任期満了後の考えについて伺う。答え、就任当時、危機的な状況であった財政を立て直し、黒字決算を確保してきたが、今後も厳しい財政状況が続くものと考える。また、街づくりについては、ある意味魅力ある街づくりができたのは、市民力、地域力の表れであると思う。これからも日本一爽やかな街を目指し、果たすべき役割は山積しているので、引き続き市政運営を担っていきたい。自己財源の確保について。問い、歳入の半分近くを占める市税、国民健康保険料の徴収率の向上は、自主財源を確保し、財政健全化を進める上で重要な取り組みであると考えるが、見解を伺う。答え、コンビニエンスストアでの収納、コールセンターによる納付の呼びかけ、口座振り替えの勧奨など、収納環境の整備などを講じている。また、累積の滞納に対しては、差し押さえをはじめ、滞納処分を一層強化する。安全対策について。問い、1. 西桶川右岸の河川管理用道路の舗装工事の見通しは？答え、河川管理者の大阪府と協議、調整していく。問い2、半田遺跡橋から道ヶ淵橋間の未設置箇所に防犯灯の設置を。答え、設置していく。問い3、道ヶ淵橋交差点、半田橋交差点にカーブミラーの設置を。答え、つぼみ保育園増築が完成するまでに設置、半田橋交差点は設置に向け進める。問い4、金剛南第一踏切から西口駅前広場までの安全対策について。答え、駐車車両の取り締まり強化、 駐車禁止の啓発看板などを増設する。流行前、新型インフルエンザに備えを。問い、市民がパニックに陥らないためにも、今後の流行への予防対策について伺う。答え、本年10月号広報に対処方法などを記載したパンフレットを織り込む。また、希望者すべてに接種できるワクチン量を確保し、低所得者、高齢者への接種費用助成を今年度も引き続き実施する。生活保護について。問い。1. 生活保護の受給状況は？答え。7月末現在、494世帯、761人。保護率は 13.13%。問い2。ケースワーカーなどの配置は適正に図られているのか？答え。現在、嘱託1名を採用し、加えて専属の面接相談員、就労支援員を各1名配置するなど、体制整備を図り、適正配置に努めている。問い3。社会問題化する医療補助の給付に関して、どのような対策を取られているのか。答え。生活保護伝算システムを活用し、疑わしい事案については、主治医に医療内容の確認を行うなど、防止に努めている。民主佐山代表、原口良一。大阪府から市町村への権限移譲について。問い。市民、市、行政、職員にとってはどうなるのか、見解を伺う。答え。大阪府から市町村への権限移譲の対象となる76事務について、平成22年度に26事務、平成23年度に42事務を受け入れる。権限移譲は、国や都道府県が広い範囲で物事を画一的に決めていくのではなく、各市町村がそれぞれに応じたことをできるように、意思決定権限を市町村に渡すことが目的である。権限が降りるということは責任も降りてくるということなので、市職員の能力向上になる。身近な市で意思決定できるという権限以上全体が市民にとってプラスになると考えている。大阪府営水道の大阪広域水道企業団への移行について。問い。市民、市行政にとってはどうなるのか、見解を伺う。答え。大阪府の水道事業が拡張から維持、更新へ変化する中、施設の老朽化による更新費用の増加が見込まれ、厳しい経営環境を迎えている。住民に身近な市町村が連携し、直接経営による事業計画、料金決定を行い、市町村水道事業との連携拡大を進めることで、双方の効率化を図る共通認識のもとに、大阪広域水道企業団を設立する。この企業団の一員となることで、市民の声を行政、議会それぞれの立場で直接届けることができ、事業や経営の効率化や組織のスリム化を推進し、さらなる値下げも追求できる。その用水供給料金の値下げが、結果的に本市の水道料金の引き上げの抑制、あるいは水道料金の値下げや施設整備への投資につなげることができ、市民、行政ともにメリットになると考える。決算に関して、問い。財政調整基金を取り崩すことなく、予算を組むことができるのか。答え。財政調整基金を取り崩さずに行うのが基本と考えているが、毎年大きな財源不足が生じているのが現状であり、効率的な予算執行に努めたため、平成16年度以降は財政調整基金を取り崩さず、黒字決算となっている。 平成26年度までは厳しい状況が続くと予測している。取り崩しはできる限り少なくしていきたい。職員不祥事事件に関して、問い、解決策はどのように考えているのか見解を伺う。答え、国民健康保険の高額療養費等搾取事件の被害額1億6,699万1,786円から現在までに本人から回収した金額8,835万1円と、職員に賠償を命じた金額6,562万3,347円を差し引き、1,301万8,438円が残る。この残る被害額の回収に努めており、所有財産の調査や第三者名義の貯金に対し払い戻し停止の仮処分を行うなど所要の措置を講じている。引き続き全額の回収に努めていく。日本共産党議員団代表北村英二。介護給付費準備基金の取り崩しで介護保険料の引き下げの検討を。問い、第4期の介護保険料を決める段階での焦点は、介護給付費準備基金2億8000万円をどうするかであった。市は1億円を残して1億8000万円を取り崩し、第3期に比べ593円の引き下げを行った。しかし、この基金は65歳以上の第1号被保険者が支払った保険料の残りを積み立てたもので、言い換えれば払いすぎとなった保険料である。残りの1億円も取り崩して、保険料のさらなる引き下げを望む声が出ている。藤井寺氏は今年度引き下げた。本市も実施の検討を求める。答え、平成21年度給付状況や今後の給付の推移を分析し、平成23年度保険料の改定も検討している。なお、今後の給付予測や第5期の介護保険事業など、現段階では把握できないが、第5期の保険料はできる限り抑制するため、全額基金を取り崩すということを視野に入れ、検討する。国民健康保険の大阪府一元化で市民の負担は、メリットは、本年7月22日、大阪府知事と16市町村代表との広域化に関する協議が行われた。報道では、知事は、府内統一保険料を一般会計繰り入れと減免なしで年内に行う、との方針を決めたと伝えている。府知事がリーダーシップを取って広域化をすれば、保険料が上がる自治体も文句を言わないはずという市町村長の声があったとも言われている。しかし、市民の国民健康保険料の負担は非常に高いという現実を踏まえ、問1、年間所得200万円程度で30万円も40万円にもなっている保険料は、支払いの限界を超えていると思うが、答え、確かに高すぎると言える。問いに、高い保険料となっている一番の原因は、国庫補助の削減にあると思うが、答え、市町村国民健康保険は高齢者が多く、当然医療費が高くなる。また、無職の世帯が多く、少しでも所得のある人に大きな負担がかかるという構造的な問題が保険料を高くしていると思う。問3、広域化によって保険料が上がるのでは、また減免制度はどうなるのか。答え、今の段階ではどの市がどうなるか正確な判断はできない。意見、一般会計繰り入れと減免なしとなれば、保険料はさらに上がり、 市民にとって何のメリットもなく、より困難な状態に追いやることになる。国民健康保険の広域化には賛成できない。子育て応援として、中学校卒業までの医療費助成を。問い、堺市が中学校卒業までの医療費助成を実施した。若い世帯の方々から、ぜひ本市でも実施してほしいとの声が高まっている。本市も中学校卒業までの実施を求む。答え、本市の財政状況などから、当面は現行制度を維持したい。拡大は今後の検討課題である。高齢者などへの救急医療情報キット配布について。問い、できるだけ希望される多くの方々に配布できるよう要望する。答え、前向きに検討する。公明党代表加藤元臣。行財政改革について。行財政改革は継続して進める必要がある。改革を進めていくために。問い1、景気が二番底を迎える可能性があり、財政運営フレームを見直すこと。答え、平成22年度の決算見込みを見た上で判断する。問い2、事務事業を再編すること。答え、国のような事業仕分けはしない。問い3、市民共同や地域分権をさらに進めること。答え、市民共同の推進は最重点施策である。まちづくり円卓会議は条例化したい。問4、公共施設の改修や再編は市の全施設の均衡と財政を考え実施すること。答え、施設管理台帳を作成し、適正に管理する。大規模改修は平成26年度まで無理である。問い5、周辺自治体と広域連携を進めることが必要ではないか。見解を伺う。答え、広域連携により効率化でき、効果があり、サービスが低下しない事業については、連携を進めたい。市民の暮らしについて、不況の中で、問い1、生活保護申請、就労相談、健康保険料減免や就学援助、小規模企業融資斡旋申請から見た市民の暮らしの状況はどうか。答え、どれも相談や申請の件数が増えている。問い2、うつ病が増え、国は市町村にうつ病対策推進方策マニュアルを示した。市の取り組みはどうか。問3、高齢者の生活実態把握の取り組みの強化が必要ではないか。問4、児童虐待件数は統計を取り始めて以来、連続増加しているが、市の子育て支援事業の利用状況や虐待防止の取り組みはどうか。問い5、不況と犯罪は関係がある。市内の犯罪状況や防犯対策の取り組みはどうか。答え、問い2から問い5については、様々に取り組んでいる。今後もしっかりと取り組んでいきたい。市内では車関連の犯罪が増えている。まちづくり条例の早期制定を、活力のある住みよい町を作るために、問い1、市民、業者、行政の役割分担を明確にして、都市計画法、建築基準法、景観三法を活用したまちづくりを行う。問い2、市民の声を反映した主体的、協調的なまちづくりのルールを定める。問い3、開発指導要項の調整指導を条例化で強化する、などの目的を持つ町づくり条例の制定を訴え、 すでに制定する方向で答えを得ている。都市計画マスタープランが平成22年度内に策定される。本プランの策定後、条例制定の準備の早期開始を要望する。答え、早期に制定の準備をしたい。要望、敷地面積の最小限度規制、空き地や空き家の適正管理、住宅開発時の集会所用地の確保逃れ防止対策、景観協力地の固定資産税減税などの盛り込みを検討してほしい。住居表示や町名表示の実施を。問い、一定の住宅形成が済んだ住宅地で新たに住居表示や町名表示を行えば長期的にはメリットが大きい。実施を要望する。答え、現在のところ実施する計画はないが、長期的には検討すべき課題である。政友会代表山本久男。平成21年度決算と今後の財政運営について。問い、平成21年度一般会計の決算では実質収支額は黒字だが、実質収支比率や経常収支比率が悪化している。また前年度に比べ市税が減少し、生活保護費などの扶助費が増えている。今後の財政運営は。答え、平成21年度決算は非常に厳しい状況であったが、財政調整基金等に積み増しした。本年策定の行財政改革施策別計画は緊縮型行革から市民共同型へシフトする計画である。平成26年度まで厳しい財政状況が続くが、この計画を着実に実行し、財政運営フレームに沿った財政運営を行っていく。市民力をフルに発揮し、地域で支え合う日本一爽やかな町を目指す。本市児童生徒の学力傾向について。問い、文部科学省は7月に全国学力テストの結果を発表した。小学校でのつまずきが中学生になっても克服できていないことや、書く力、説明する力に課題が残っている。本市の現状と課題への対応は。答え、府の学力調査結果から本市も同様な部分があると考えている。そこで学力向上 PATH プラン、 PATH プランの P はパワーアップ、A はアドバイザー、T はチューター、H は補助の頭文字を取っています。を策定、実施している。また、今年度から考える力、言語力の育成を目的に、読書 E プランを策定した。読書 E プランとは、Everyday, Everyone, Everywhere、毎日誰でもどこでも読書という意味です。今後は中学校区内の小中教員の連携を深め、学力向上を目指す研修など、新たな取り組みを図っていきたい。教室にクーラー設置について。問い、連日35度を超える猛暑が続いている。教室へのクーラー設置率は、全国平均は 10.2% だが、京都市などは、ほとんどの小中学校にクーラーが設置されている。本市の現状と今後の取り組みは。答え、本市の小中学校の空調設備設置率は 9.8% である。教室の温度は子どもたちの体調や学習意欲に大きな影響を与える。今後もさまざまな取り組みを進めながら、空調設備の検討も含め、学習環境の整備に努める。戸籍上生存について。問い、全国の自治体で戸籍上生存したままになっている超高齢者が相次いでいる。本市の状況と除籍は、また高齢者の見守りなどの取り組みは、 答え、本市では100歳以上で生存不明者が発見されれば、その都度法務局の許可を得て戸籍を除籍する高齢者証書を実施している。今回も120歳以上の生存不明者を2件証書した。高齢者の見守りは地域での訪問、見守り活動の継続と地域包括支援センターなどとの連携を強め、安心して住めるように努めていく。セーフコミュニティの認証について。問い、本市では安全と安心のまちづくり事業の推進を図ってきている。そこで本市の安全安心度を内外にアピールするために、セーフコミュニティの認証を取得しては。答え、セーフコミュニティの認証取得のハードルが高いことや、国際的な会合への継続参加など取得に取り組むことは難しいと考えている。安全安心のまちづくりは地域の課題として円卓会議で検討していただく。個人質問。片岡百合子。子宮頸がん予防法案成立後の本市の取り組みについて。本年5月31日に公明党は子宮頸がん予防法案を通常国会へ提出し、再度臨時国会での成立を目指している。問い1、厚生労働省の2011年度概算要求1兆円を超える特別枠として3分の1の補助事業となる子宮頸がん予防ワクチン接種事業が示された。本市の優先政策課題として助成を行い実施することを要望する。答え、国が作成する補助制度や実施要領の内容を見極め、本市の制度を検討する。問い2、一次予防としてワクチン接種を行った上で、二次予防の定期的な細胞診とヒトパピローマウイルス、HPV、検診を行うことが 100% の予防につながる。子宮頸がん、乳がん、マンモグラフィー、無料検診は、5年間は継続することが事業効果を考えても必要である。来年度の実施について本市の取り組みを伺う。答え、継続して実施する予定。集中豪雨対策について。1時間に100ミリを超えるゲリラ豪雨の被害が全国で発生している。問1、大阪府都市整備部の資料によると、50ミリ対策が完了した後、1時間80ミリの豪雨が大阪府内一様に降った場合の被害想定額は、家屋や事業者などの一般被害で約1兆3200億円、河川、道路などの公共土木施設被害を含めると、約3兆3000億円になるとある。治水整備50ミリ基準の見直しについて伺う。答え、本市は河川氾濫による被害がなく、川床より低い地域もなく、内水氾濫が起こりにくい。見直す予定はなく、雨水の、雨水は雨水のことです。雨水の流出抑制を図る雨水浸透マスの設置と、雨水調整池の、調整池の池は池です。雨水調整池の設置を指導している。土地利用状況に合った流出係数等の再チェックを行い、雨水計画策定を進める。問い2、ゲリラ豪雨を監視する X バンド MP レーダー情報を活用した住民避難行動や、防災活動を計画し、他市よりも先んじた取り組みを要望する。答え、国の研究成果等を踏まえて、今後、防災活動に役立てていく。菰田育子。小中学校の2学期制について検証が必要では。問い、本市では2学期制が実施されているが、 新聞報道で公立小学校導入も頭打ち、2学期制続々撤退とあった。メリットよりデメリットの方が上回った。学期の区切りが実感できないとうとう現場や保護者からの声が多く上がったとのこと。府内では本市を含め4市で実施したが、四条縄手市が3学期制に戻し3市となっている。実施後5年の節目でもあり、2学期制についてアンケートの実施等で検証することが必要だと考えるが、見解を伺う。答え、2学期制について様々な利点が見られる。継続して取り組み、充実させたい。2学期制を含めた教育に関するアンケート実施等も含め検討していく。教室の暑さ対策を急いで。問い、異常気象の中、熱中症の方が相次いでいる。このような状況で扇風機もない中学校がある。大規模改修に合わせるとのことだが、特別な対策を急ぐ必要がある。見解を伺う。答え、扇風機は次年度から2カ年で設置完了予定。改修時に遮熱フィルム、外断熱工法等を行う。要望、扇風機設置までの特別対策が必要。扇風機では暑さの解消に限界がある。改修時を捉え、全校的にクーラー設置の検討を行っていただきたい。子宮頸がんワクチン助成を。問い、女性団体の活動や世論の広がりの中で、来年度政府予算概算要求の中で事業に対し3分の1補助が計上された。市としても助成に踏み切っていただきたいが、見解を伺う。答え、国の動向を見極め検討する。身近なところで子どものショートステイを。問い、各家族化や子ども虐待が増える中、身近な場所での設置を。答え、他市の施設への委託を継続する。認知度を高める努力を行う。富永清、児童遊園の管理について。問い、子ども育成室所管の児童遊園は多目的に利用されている地域のコミュニティ広場というのが実態である。公園緑地グループが公園に準じて地域住民の協力のもと管理運営するのが合理的と思うが。答え、検討する。地デジ放送への切り替えについて。来年7月24日をもってアナログ放送は終了し、地上デジタルに切り替えられる。切り替えが進んでいるが、実態は高齢者世帯などに普及率が低く、さっぱりわからない方が多いのも事実である。また、視聴障害の苦情や低所得者世帯での課題もある。そこで、問1、相談窓口の設置。答え、対応する。問2、アンテナ設置の助成制度を伺う。答え、考えていない。夜の散歩者の安全対策について。問い、増えている散歩者で夜間に散歩する人は、靴のかかとの後ろに蛍光シールを貼るなど、交通安全対策を施す必要があると考える。無料配布などを通し啓発に努めてほしいがどうか。答え、積極的に対応する。私立プールの無料開放について。問い、以前は4校で実施されていた私立プールの無料開放、現在は2校での実施だが、毎年固定的に同じ学校というのでは地域によって恩恵が偏っている。条例にある他の2箇所でも開放できるよう工夫できないか。答え、総合的に見直しを検討する。 狭山環状線の交通安全対策について。問い、当はライブタウン金剛南側の舗装された離道から、離道は里の道と書きます、狭山環状線への自転車の飛び出しと、大英駐車場から出てくる車がコスパ角の信号が青のうちにと猛スピードで通過するのとが、もう少しで大事故になるのを目撃した。非常に危険である。横断歩道の設置など安全対策を要望するが。答え、対策を講じる。中井真子、高齢者に優しい街づくりについて。問い、近年消えた100歳とか、子どもが高齢者の親を虐待するなど事件が相次ぎ起こっている中、地域の支え合いづくりの担い手として民生児童委員の役割は大きい。高齢者等を支えていくためには、見守りや生活実態の把握、情報の共有体制が必要であると考える。援助を求める高齢者等に手を差し伸べられない理由に、個人情報保護法があり、問題を未然に防ぐためには早期発見し、対応につなぐネットワークの構築が必要である。必要な情報を民生児童委員などに行政から提供していただきたいが、見解はどうか。答え、個人情報を提供することが本人の利益になると認められるときは、市個人情報保護審査会に諮り、関係機関、団体との情報共有化に努めていく。男女共同参画推進状況について、市男女共同参画推進条例が制定され、3年が経過している。また、市男女共同参画推進プランに基づき、施策を実施されているが、その進捗状況について、問1、各種委員会、審議会等の女性の登用率 0% の解消はどうか、できない理由は何か。答え、今後も関係機関に積極的に登用を働きかける。問2、この条例の制定により状況に変化はあったのか。答え、市民の日常生活等に男女平等意識が徐々に定着しつつあるように思う。問3、育休制度も緩和され取得しやすくなったと思うが、市民や事業者への周知や啓発はどうか。答え、さまざまな機会を捉え周知啓発していく。問4、このプランの進捗状況の報告をもう少し早くできないか。答え、速やかに報告するよう努める。要望、女性登用率は当面目標を 20% から 30% と定めているが、本来は 50% にすべきである。男女共同参画推進については、強力なリーダーシップと全庁的に共通認識を持って、計画の基本目標の達成度の観点から評価し、推進に努めていただきたい。松尾匠、区の財政構造改革プランに対し、暮らし、福祉を守る対応を。府はこれまで府立学校の教務事務補助員や学校警備員補助金の廃止、国際児童文学館の廃館などを進めてきた。改革プランはさらなる暮らし、福祉、医療、教育などの施策を縮小削減する内容となっている。市の姿勢と対応について。問1、子ども障害者など福祉4医療の助成縮小、小規模通所持参施設の助成見直し、特定健診公費負担の削減、府営住宅の将来的な半減などは、市民の暮らし、福祉、 教育を守る立場での対応を求める。答え、市や市民生活に大きな影響を及ぼすものは、市民が安心して暮らせるよう、直接あるいは市長会などいろいろな機会で意見を述べる。問いに、役割分担を口実に市町村への責任転嫁でなく、広域自治体として負の責任と役割の発揮を求めていただきたい。答え、地方への単なる責任転嫁でなく、負が広域自治体として役割を適切に果たすよう求めていく。問い3、財政問題は大型開発を推進してきた中身など、悪化した要因にメスを入れることや、国が削った地方への財源の復活を求めるべきと考えるので伺う。答え、これまで景気対策として公共事業など促進し、借金を重ねてきたこと、地方交付税の不足を補う臨時財政対策債が増え、財政を深刻にしている。国への地方財源確保を府と連携して強く働きかける。総合体育館の設備充実を。今年は異常気象で猛暑が続いたが、総合体育館の利用者から、問1、シャワー室と更衣室は一体であるが、クーラーを設置してほしい。答え、クーラー設置は老朽化施設の整備を順次計画的に行っているので、この中で検討する。問2、ベンチを置いた休憩・談話箇所に扇風機の常設を。答え、扇風機はサービス向上に向け、貸し出し方等工夫する。問3、サブアリーナの網戸と仕切り板が傷んでいるので改修を、との要望があるので伺う。答え、網戸・仕切り板の補修はすでに対応した。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。